皆さんおはようございます。サナです。今日は6月21日日曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日はね、夕方に太陽が双子座から蟹座へと移動して夏至を迎えます。なので今日は夏至の解説も含めてお伝えしていきますね。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月は乙女座エリアからスタートです。明日のね、早朝に月は天秤座エリアに移動していきますから、今日がね、この月乙女座タイムのラストになります。まあ、昨日はね、天王星との90度という葛藤の角度があったので、ちょっと急な予定変更があったり、若干振り回されるみたいなことがあったかもしれませんが、今日はこの月とですね、蟹座の水星、それから牡牛座の火星が土と水の小三角形を作っていて、なんかね、すごいこう生産性が上がる、高まるというね、エネルギーを感じます。何かを形にすること、作り上げること、調整しきることを手伝ってくれそうな星のエネルギーです。内面的に調整したい、整理したい気持ちと、あとは蟹座の感情ベースの考えっていうのを、牡牛座の火星がね、ストイックに形にすることを手伝ってくれます。なので何か完成させるとか、作り上げるにはぴったりなんですよね。乙女座も牡牛座も地のエレメントなので、そこがタッグを組んでいる。そして蟹座のね、水星も調和していますし、この後ね、月が進んでいくと蟹座の木星ともいい角度になっていきますから、すごくこう自分の内面的、感情的な面でも、そして現実的な面でも満足いく形になっていきそうです。なので、日曜日なんですけどね、何かこう畑をするとかガーデニングをするとかね、あとは料理を作るとか編み物をするとか、趣味のハンドメイドに没頭するとか、なんかそういった作業がね、すごくはかどるかもしれません。今日はこの乙女座のエネルギーがいい形でね、発揮されていきそうです。私も今日はね、広島でマルシェに参加してきますけど、今まで準備してきたことが、形になるっていうエネルギーだなと思いました。みんなで進めてきたことが、こう、完成したねって、最後にはこう、喜べるようなね、配置になっているかと思います。すごく穏やかであり、仕事に集中できそうな感じです。なので今日はね、自分の中でこれを片付けるとか、これを作るとか、これを完成させるって、意図していただくといいかなと思いました。そして冒頭でもお伝えしましたが、今日は夏至の日ですね。太陽が活動宮である蟹座に入るのが夕方の5時25分頃です。基本的にこの春分とかね、夏至、秋分、冬至というのは活動宮に太陽が入るタイミングです。そして占星術ではその夏至図、例えば春分図とかっていうこの四季図をすごく重要視してるんですね。なので今回の太陽が蟹座入りした瞬間のチャート、この夏至図っていうのはここから3ヶ月を表すとされています。春分図はね、1年って言われてますけど、夏至図は次の秋分までの3ヶ月になってます。で、それを見るとですね、今回この夏至図のチャート、太陽の動きを見るのでね、新月満月とは違って太陽に注目するんですが、その太陽が7ハウスというね、対人関係の部屋に入っています。そして、アセンダントがですね、春分図と同じく、向上心の高い、射手座という星座に入っています。なので、今回の夏至図もチャートルーラーが木星になってるんですが、その木星は今まだ蟹座でね、そして8ハウスに入っている状態です。で、8ハウスもですね、特定の人との深い関わりを表す部屋なんですね。そこに入ってて、蟹座の水星と重なっています。なので、7ハウスと8ハウスっていう対人関係にすごくフォーカスが当たるね、3ヶ月になっているかなと思いました。 まあ、これね、今月から始まる蟹座での水星逆行のことも表しているような気が私はしていて、まあ、今月末6月30日にですね、木星も獅子座入りしますし、水星逆行もこの日に起こるんですよ。なんだったらこの6月30日ってヤギ座の満月で、もうイベントが盛りだくさんなんですけど、なんかね、その木星の移動があったりはするんだけど、蟹座のその感情ベースのムードっていうのが結構残ってるんですね、7月も。なので何かね、他者との関係性の中で自分の感情に気づけたり、まあ、自分の内面的なものを見つめる時間というのがやってくるかもしれません。ホロスコープ全体的にもね、あの星たちが右半分に集中していますので、やはり他者との関わりの中で物事が動いていく可能性があります。まあなんか、蟹座木星の1年間を過ごしてきて、そして最後にこの蟹座シーズンを迎えてですね、この夏至からの3ヶ月っていうのは、そういった期間、今までの蟹座木星期間、蟹座シーズンに培ってきた人との関係性とか、仲間内とのご縁から、新しい方向性っていうのが見えてくるかもしれません。なんかね、蟹座木星期間、十分に癒してもらった、温めてもらった、ね、英気を養った人ほど、今度はもしかしたらね、なんかそういった人たちのために、一肌脱ぎましょうか、みたいな感じになるのかもしれないなと思いましたね。それによる恩恵とか自己成長というものがあるような気がしています。私はね、自分が蟹座がめちゃくちゃ強いので、この感覚すごいよくわかるんですけど、自分一人だったらここまでやらないっていうことでも、仲間がいることでやってみようかな、挑戦してみようかなって思えたりするんですよ。なんかコラボしてる人のためにライブをしてみようかなとかね、サロンメンバーさんが喜んでくれるならこういうことしてみようかなとか、本来の火星の出方とはちょっと違ってて、まあ、少し回りくどいね、蟹座火星を私は持ってるんですけど、でもね、それが自分の成長につながってるんですよ。昨日も私お昼時間にね、広島のマルシェを開催してくれるポンコさんとね、コラボライブをしましたけど、これ多分ね、一人で参加するマルシェならライブなんてやらないんですよ。だけど、この仲間内のサロンメンバーのマルシェだからこそ何か応援できることはないかなって、ちょっとこの新しいことに挑戦してみようかなって思えたんですよね。そういうパワーとして蟹座力って発揮されていきます。でも仲間と挑戦したことで、あ、なんだ、ライブって難しくないじゃん、怖くないじゃんっていうことに気づけたら、次はね、一人でもできるようになるかもしれないじゃないですか。もしかしたらライブにハマっちゃって毎週一人でやり出すかもしれませんよね。そういう最初は誰かのためでやってみたことっていうのが自分への恩恵としてやってくるっていうのを、私はこの夏至図からすごく感じるなって思いました。この人のためだったら一肌脱ぎたいな、やってあげたいなっていう感情が湧いてきた時には、ぜひそこを大切にしてみてください。なのでそういう関係性をこの蟹座木星の1年間で気づけたかっていうのがすごく重要だと思いますね。これ蟹座木星の振り返りの中でもちょっと考えてみてほしいかなと思います。この人のためだったらね、このチームのためだったらっていうところから、普段自分だったらね、自分一人だったらやれないことにもちょっと挑戦してみよう、やってみようって思える、それが自分の自己成長につながっていくというエネルギーです。なんか私このね、蟹座の説明をするときにいつも頭に浮かんでくるのが、漫画のね、ヤンキーの漫画、なんて言うんだろう、ヤンキーの漫画って雑すぎるんだけど、マイキーっていう男の子が出てる漫画。全然漫画の名前が出てこない。なんだっけ、一時期ものすごくこう流行ってたんですけど、でもその漫画の中で、身内がすごいこうボコられたときにね、まあ、その、暴走族なのかな、ヤンキー、ヤンキーしか出てこない。ヤンキーのそのトップがですね、その仲間がね、ボコられたのに、ひよってるやついる？みたいな、なんかそういうセリフがあるんですよ。私それも、そのシーンがね、めちゃくちゃ頭に浮かぶ。全然うまく説明できてなくてごめんなさいって感じなんですけど、そう、仲間がボコられてて、なんか相手に、多分、 喧嘩を申し込むんでしょうね。なんかそれをひよってるやついるかってなんか鼓舞するシーンがあるんですよ。いねえよな、仲間のためならみんな行くよなみたいな、なんかそういうのがすごいカニ座っぽいって私は思うんですよね。だからこういうエネルギーが多分この夏至の3ヶ月って結構出てきて、自分一人だったらやらないけどこの人のためにこれをやってあげようっていうことが結局は自分の成長につながる恩恵なんですよっていうことを伝えているチャートに感じました。ここがねすっごい大事なポイントで、蟹座木星いまいち恩恵が分かりませんでしたっていう人もこの夏至からの3ヶ月で急に人からのご縁で何かが動いたなとか受け取ったなっていうことがあるかもしれません。まあ、ここ本当にすごい大事なポイントで、私も昨日蟹座ワーク会の中でお伝えしたんですけど、双子座から蟹座で、そこから獅子座のこの流れっていうのがやっぱりちゃんとあるんですよ。そして星のエネルギーっていうのはグラデーションなので、ちょっとずつちょっとずつこの宇宙のエネルギー、星のエネルギーっていうのは移行していきます。なのでこの夏至からの3ヶ月っていうのは6月30日にも木星は獅子座に突入してるんですけど、ただ蟹座シーズンだったり蟹座での水星逆行があったりするので、やっぱり引き続きですね、ちょっと蟹座を引きずってるっていうか、しっかり自分の感情を感じきるとかね、安心できる居場所や仲間を作っておくっていうことが大事になると思います。ね、皆さんただいまって言える場所があるでしょうか。何かあった時に弱音を吐いて泣き言を言える人は言えるでしょうか。ね、自分の心の避難場所があるかどうかっていうのをね、ちょっと今日は考えていただくといいのかなと思いますし、今そばにいてくれる人にもぜひね、感謝を伝えてみてください。もう私もね、こうやって本当にこう好き勝手自由にねさせてくれる夫とか子供たちには感謝だなと思いますし、昨日ね突然なんか夫から感謝の言葉を言われることがあって、何に対して感謝されたかっていうと、なんか今になってね、その周りの人たちを見てて思うけど、うちは子供たちが赤ちゃんの時、小さかった時って全部サナちゃんがやってくれてたんやなって思ったって急に言われたんですよ。そうですけどって私は思ったんですけど、まあ、物理的にね、その夫は、まあ、海外赴任ですっごい忙しかった時期なので、本当にもう仕事漬けで仕方ないよねって私はまあ割り切ってましたけど、でもやっぱりそういうのってお互い様で、確かにあの時は本当にワンオペ育児で辛かったです。もう毎日ね、泣いてた時間もありました。だけどその分ね、やっぱり夫がまあ仕事になって、家計を支えてくれてたんですよね。今になって私は夫とバトンタッチして、一人で家計を支えるってこんなにきついっていうか、メンタル的にね、なんかこう自分に、この家族の、なんていうのかな、安定した生活がかかってるって思うと、やっぱりね、プレッシャーってすごいあるなって私は自分で感じました。自分が仕事をやりたいから私はやってたけれども、夫の収入がやっぱりなかった期間ですね。1年半ぐらいあったのかな。その期間、自分の収入だけでやっぱり支えていかなきゃいけないっていうプレッシャーはまあまああって、なんか夫はそれをかなり長いこと一人で担ってくれてたんだなっていうことに、やっぱり自分が体験して初めて思いましたよね。家族を支えるって、結構プレッシャーだったんだなって、それをね、弱音も吐かずにずっとやってくれてたんだなって、私はすごいやっぱりそこに対して大変だったけどありがとうっていう気持ちが湧いてきたんですよ。そして夫が仕事をしてくれてたから、私は自由に散財させてもらってたし、まあ、人生の長い夏休みだなと思って子供と過ごす時間を持てたんですよね。多分私の場合は日本にいたらね、仕事に夢中でそこまで多分家事育児ってやってなかったと思うので、ああいう時間があったからこそ子供たちがちっちゃいうちにしっかり関われる時間をね、持てたなと思ってます。そして今はね、こういう風に立場逆転で私が好き勝手仕事させてもらって、で、夫がこうして家のことをやってくれるので、なんかやっぱりこういう関係性が当たり前ではないっていうか、まあ恵まれてるなって思うし、お互いにね、夫もこうやって感謝してくれて、私も感謝してるし、やっぱりそういう関係性が築けている、そういう家庭や居場所があるっていうことが、本当に何よりね、幸せなことだなっていうふうに思いました。なので皆さんもぜひ、まあ自分自身含めですね、誰に感謝を伝えたいかということをぜひ今日は考えてみてください。 はい、というわけで今日はですね、日中はレモンやライムの香りが前向きにね、外の世界に意識を向けることを手伝ってくれます。夜はですね、カモミールの香りが穏やかな気持ちで過ごすことを手伝ってくれますので、カモミールのハーブティーなんかも飲んでみてください。はい、ではカードからのメッセージをお伝えしていきます。お、飛び出してきました。せーの、よいしょ。はい、You are not afraid のカードが出てきました。はい、恐れる必要はないというカードが出てきました。怖がらなくていいよって、恐れを笑い飛ばしましょうっていうカードなんですよね。少年の目の前に超大型巨人がいるというカードになっています。そう、エゴはいつも大きく見えるんですよね。だけど、これさっき言ったように、これまさにあの、蟹座の神話の話ですね。目の前に自分よりもだいぶでかいやばそうな敵がいると。だけど、蟹座っていうのは仲間のために助けに行くんですよ。自分は全然非力なのに、ヘラクレスを確か助けに行ってペシャンってすぐ潰されちゃうんだったかなと思うんですけど、なんかそういう風に仲間のために何か恐怖に向き合える力って私はやっぱり蟹座にあるなって思ってて、そう、だからそういう風に仲間と一緒にやってみることで、もしくは仲間のためにやってみることで、自分だったら、自分一人だったら越えられない壁っていうものが越えられるようになったり、今までは怖くてできないって思ってたけど、やってみたら怖くないじゃんっていうことに気づけたりするんじゃないかなと思いました。まあ、もしね、自分の中で何か恐れとか恐怖心とか心配がある方は、なんかそんなにね、深刻にならなくてもいいよっていうメッセージなんじゃないかなと思います。昨日もその蟹座のワーク会の中で、なんか自分のね、その感情とか感じてることを、まあ正直に伝えるのが怖いっていうね、お話なんかもあったんですけど、なんでじゃあね、それが怖いと思うのかっていうこと、何に恐れを感じてるのかっていうことを見つめてみるとね、いいのかななんて思います。はい、ぜひ自分の中に出てくる不安とか恐れとか心配っていうことに対して、そんなに怖がらなくてもいいし、もし怖いなって思うんだったら、それこそね、仲間内に、私こういうのが怖いんだけどどう思うってなんか聞いてみてもいいのかもしれません。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。はい、というわけで私は今日は、広島でのマルシェに参加するということで、今日は朝ね、かなり早い時間から、愛媛をね、出発して広島に向かいたいと思います。東広島市の、ホテル、1階のスズランさんでマルシェを開催させていただきますね。広島大学の目の前っていう風にポンコさんが言われてたかなと思います。詳細概要欄にありますので、もしお時間がある方はね、ぜひぜひ遊びに来てください。それこそそういうなんか今回のマルシェも、まあ、家族だったり仲間内で開催するマルシェですけれども、なんかみんながね、その馴染みのメンバーだったり、なんかこう気心を知れた人たちとやることによって、すごい穏やかなムードのね、マルシェになるんじゃないかなと思っています。そしてこの特別なね、夏至の日にもらうメッセージっていうのを意図して、またここからの3ヶ月を過ごしていただくといいのかなと思いました。ご来場プレゼントとして、マルシェね、2店舗回ってくれた方には私のバスハーブだったりとか、私が育てている、苗なんかもね、持っていきますので、興味のある方はね、ぜひね、こういったプレゼントももらいに来ていただけたらなと思います。はい、それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。